松山フォーク村。
こんにちは、スタジオオールの高橋貴男です。我ら松山フォーク村、この番組はオールのスタジオから愛媛の音楽シーンを盛り上げていこうという番組です。毎回愛媛で頑張っている人やスタジオオールを訪ねてきてくださる素敵なミュージシャンの方たちをゲストにお招きしてお送りいたします。今日はですね、いつものスタジオではなく、オールの、フロアというか、普通にライブをやっている場所で、収録をしておりまして、テレビは相撲中継やってたりとかですね、お客さんもいらしたりしておりますけども、気にせず、やっていきたいと思います。さて、今夜の我ら松山フォーク村のゲストはロッケンローラーですね、小川陽一郎さんです。お話をたっぷり聞いてみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。
我ら松山フォーク村、
では早速ご紹介します。ゲストの小川陽一郎さんです。こんにちは。
どうも、初めまして。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは簡単でいいんですけど、はい、自己紹介お願いいたします。
はい、大阪生まれ大阪育ちのなにわのロッケンローラー小川陽一郎でございます。昭和38年6月27日生まれ、お恥ずかしながら53歳のですね、永遠の中学2年生でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。詳しく誕生日から年齢から、はい、私も恥ずかしながら58歳ですが、2人合わせて100歳以上というコンビで今日はお送りしたいと思います。これ、
ね、進んでおりますね。
はいはい、はい、小川陽一郎さんっていうのもあれなんですけど、はい、普通小川さんってお呼びした方がいいんですか、陽一郎さん。
いや、もうどちらでも、
どちらでも、
ザックバラに陽ちゃんでも結構。
陽ちゃん。なるほど、はい、分かりました。ですね、陽一郎さんは、はい、オール2回目なんですね。
そうですね、今回の2回目です、
はい、前回は弾き語リスト大集合っていう、
そうですね、とりあえず地元の方にちょっと、見ていただきたいということで、
ねえ、
はい、お邪魔しました。
僕もその時初めて演奏をお聞きして、はい、もうアコギ一本でこれほどロックができるのかっていうね、
はい、いやまだまだ試行錯誤のね、連続でして、
はい、かっこよかったですよ。いやいやいや、はい、ねえ、はい、まあ、びっくりしました、
はい。
その陽一郎さん、四国に今入られて、
そうですね、はい、
はい、いろいろ4件、
今回ですね、高知だけがちょっと
高知ができない、はい、ないんですか、
はい、感じですね、はははは、
はい、香川と徳島と愛媛と、
そうですね、はい、
そうですよね、はい、もう全国、北海道から、ね、はい、
沖縄まで、
沖縄までね、はい、ギター一本で、
そうですね、
はい、
寂しい男一人旅を、
いやいやいや、はい、ねえ、もうマネージャー兼、
そうですね、
ねえ、はい、もうねえ、楽器も自分で運び、
そうですね、
CD も、
はい、
ね、用
意して、
そうですよ、
Do it yourselfの世界でございますね、
ああ、はい、Do it yourself、はい、もうね、もう何もかも自分で完結する、
そうですね、はい、フライヤー作りからですね、
フライヤー作りも、はい、
で各お店のフライヤーの発送もですね、
あ、そう、はい、地味な仕事も、はい、そうですね、もう演奏でね、下働きも全部自分がこなすというね、はい、全国回られてですね、
はい、
ここの地域は暑いぞみたいなその場所とかありますか。
それぞれですね、やっぱり全国つづらうらに音楽の好きなマスターがいらっしゃって、
やっぱりいらっしゃいますか、
はい、各地にいろんな音楽が根付いてますので、
うん、
まあそうですね、どことは言い難いですけれども、うん、本当行けば行くほどですね、うん、音楽っていうのはもう浸透していて、
はい、
で特に同世代、
はい、
自分らの世代はですね、やっぱり音楽がそのいろいろファッションであったり遊びの全ての中心に位置づけされた世代ですから、やっぱり同世代が今も頑張ってたり、
うん、
まあ、お店の立場でいらっしゃったりですね、
はいは
い、
い
うのを見れてですね、
うん、
やっぱり自分ももっと切磋琢磨して、
はい
はい、いい音楽していかないかなと思いますので、はい、やっぱり全国つづらうらで発見がありますね。
なるほど、はい、全国でということですよね。
そうですね、はい。
陽一郎さん、音楽との出会いというかですね、
はい、
きっかけは何だったですか。
そうですね、やはり自分たちが中学生の頃はですね、
はい、
いわゆるニューミュージックの部分でして、
そう、同じですね、
そうですね、
まあ、で僕の方が5つぐらい上だから、
そうですね、はい、マスターの頃は、まあ、本当のフォークの、
フォークの
創世記の頃の方も ね、まだまだバリバリなはってて、
はいはいはい、
自分の時はそれが一つ落ち着いてですね、その第二期といいますか、
うん、
まあ、ニューミュージック、はい、アリスさんですとか、
はいはい、
高平さん、
はい、
なんかがやっぱりもう一番メインストリームで、
うん、
それプラス、うん、 英米の音楽がどんどん取り入れられてきて、
はいはいはい、
で自分の世代はキス、あエアロスミス、クイーン、はいはい、この御三家がですね、
やっぱり華々しい、ね、そうですね、時代ですよね、
あのミュージックライフの表示を飾ってた頃でして、
はいはい、
でほぼ同時進行でですね、自分らの世代は洋楽と邦楽を、
うんうんうん、
まあどっちも同時進行で聴くっていうスタイルが多かったですね。
なるほどね、はい、そういう時代だったんですね。
そうですね、
特に影響を受けたアーティストとか。
そうですね、やはりあの最初の出会いはビートルズでありますけども、はい、
うんうんうん、
実際楽器を持ってっていうきっかけになったのは、はい、悪い先輩らが、
悪い先輩がいたんですね、
聞いてらっしゃった、キャロルですね。
出ました、
そうですね、やはりあのビートルズはね、うん、英語でもありましたし、
はいはいはい、
かなり遠い存在だったんですけども、
はい、中学生の時、
そうです ね、はい、やっぱキャロルはなんかこれなら自分たちでもっていうね、うん、そういう気持ちを駆り立ててくれた、
はい
はいはい、グループでして、
もう中学の時からキャロルを、
そうですね、はい、中2ぐらいから、まあと言ってもですね、まあ、もちろんドラムセット持ってる仲間もいないですし、
はいはいはい、
みんながですね、白いガットギターなんかを持ってきてですね
渋いですね
そうですね、とりあえずなりきりですね、気分だけの、
はいはいはい、
感じでやってましたよね。
へえ、ギター弾いて歌って、
そうですね、
うん、
でそれからやっぱりベースも必要だということでやったり、はい、それとまあ金持ちのボンボンっていうところのね、はい、クラスにもいるもんで、
はい、
ドラムを持ってるボンボン争奪戦ですよね、これね、
あドラムセットを持ってる、
そうですね、
このお金持ちの同級生が、
そうですね、でそのドラマをメンバーに組み入れるとですね、
はい、
おのずと練習場所もついてくる的なんですね。
お金持ちだからね、そうですね、練習場所もある、
そうですね、
はい、はい、
でまあ、自分らの場合はですね、
はい、
ドラムの、まあ、某辻元君っていう子が
ですね、あ具体的ですね、
お父さんの会社のですね、倉庫にですね、
またまた
ドラムセットをですね、買ってもらって持ってたわけですよね、
はいはいはい、
そこへみんなでですね、
ゾロゾロ
自転車でですね、
自転車でね
集まってですね
集まって、
夜な夜な練習するわけですね、
あもう大音量でね、
はい、
そうですか、まあ、いい環境がありましたね。
そうですね、
うん、
はい、で徐々に楽器もですね、
はい、
通信販売なんかでですね、
あなるほど、
いわゆる、はい、まがいものですね、うん、フェンダーギブスのまがいものですね、
通信販売といっても今のこのアマゾンとかですね、
はいはいはいはい、
そういうのでポチッとやって、
は
いお待たせしましたというか、まあ到着しましたよみたいな感じじゃなくて、
そうですね、漫画雑誌のですね、裏表紙とかにですね、二交通派さんっていうのがね、
そうそうそう、
飛び出し合ってですね、いろんなもので、
電
話、そうですね、電話で申し込んでですね、
で振り込み、
はい、そうですね、郵便交差で振り込んでっていう世界ですね、
そういうね時代だったんですね、はい、
そうですね、
でもそういうところで楽器を買うっていうのは、
はい、
どうなんですか、楽器屋さんに行って楽器を買うと自分の手に取って、
はい、
見定めることができるけど、
はいはいはい、
うん、もう
やはりですね、自分は育ちも大阪なんですけども、
はい、
まあ、通信販売の楽器非常に安かったんですよね、
楽器屋さんより、
そうですね、
なるほど、
はい、ただまあ、粗悪と言っちゃえば粗悪なもんだったんですけども、
なるほど、
そうですね、その頃やっぱり国産でもですね、グレコさんですとか、うん、アリアさんですとか、
はいはい、
もうフェンダーギブソンのね、はい、変わらないようなすごいいい品質のものが ね、
そうですね、
販売されてましたけども、うん、なかなか手の届く金額でなかったので、うん、
なるほど、
やっぱりもうみんながその雑誌の裏の通信販売でですね、
まあ、とりあえずエレキギターみたいな、
そうですね、で冬休みの正月明けにはみんなギターを持ってるみたいなね、お年玉を楽しんで、
ね、
そうですね、そういう世界ですね、中学生はですね、
ね、時代ですね、
はい、我ら松山フォーク村、
そうやってバンド活動にどんどんのめり込んでいった陽一郎さんなんですけども、はい、オリジナル曲を作るようになったのはいつぐらいからですか、
は
い、
自分はですね、そのバンド結成当時からですね、ずっとベーシストで活動しておりましてですね、
はいはい、
その最初にベーシストとしてある程度そのライブ活動を始めたバンドをですね、
はい、
脱退するにあたってですね、
うんうん、
自分で曲を作って、
はい、
歌手としても活動してみたいという気持ちが芽生えての脱退でしたので、ちょうど22、23ぐらいからですね、
はい、
本格的に、曲を作って、うん、その曲を人前で演奏するというのを志したのは、
はい
はいはい、ですね、まあ、比較的そのシンガーでソングライターとしては、うん、遅いスタートでは、
うん、
あったわけなんですけども、
はは、
はい、
なるほどね、はい、その当時作った歌を今も歌われたりしますか、
はい、そうですね、やっぱり自分のナンバーはやっぱ自分の核になっている曲でもありますので、
はい
はいはい、 過去のそのエレキバンドで取り上げた曲を今もですね、うん、やっぱりギター一本で歌っている曲もたくさんありますね。
あ、そうですか、
はい。
なんか音楽から遠ざかった時期があると、
はい、
お話をそうですね、この前ね来られた時、はい、されてたと思うんですけども、はい、何年ぐらい。
そうですね、30を超えた頃ですね、
はい、
自分も一応所帯を構えてですね、
はい、
子供なんかもできましてですね、
はいはい、
なかなかその生活と音楽の両立というのは難しくなるんですね、うん、これはもう誰もがですねその世代になると、
ね、
かかる問題ではあるんですけども、
はいはい、
そこでですね、まあ、結局、うん、食えずにですね、
はい、
一旦挫折したわけなんですね、
はい
はい、それでまあサラリーマンをしたりですね、自分で事業したりして、
はい、
まあ、子供を育て上げたところでですね、
うん、
やはりムラムラっと来るのはもう一度音楽がやりたいという気持ちですね、
うんうんうん、
そこでまあ2年半前になるんですけども、
はい、
50直前からですね、
はい、
とりあえず誰にも迷惑をかけない形でギター一本での音楽活動ということを再開したわけです、
はいはい、50歳目前で立ち上がった、
ね、ちょうど20年
ブランク、
はい、ブランクありましてですね、
うん、
まあね、うん、正直その肉体的にもですね、
はい、
そのブランクもある関係上ですね、
はいはい、
なかなかすぐにはですね、指も動かなければ、まあ、声も出ない、
うんうん、
まあ、半年以上ですね、
はいはい、
一人でね、リハビリと言いますか、
リハビリ、
はい、練習もしてですね、やっぱある程度その恥をかかないような形にしてからっていう、うん、気持ちはありましたんで、
あ、
は
い、じゃあそういうこう期間を、半年ぐらい設けて、
そうですね、はい、
そこから、
そうですね、
全国にバッとこう、
そうですね、はい、
なるほど、はい、もう、じゃあかれこれ4年ぐらいになるの、
ね、2年半ですね、
あ、まだ2年半だ、
まだ2年半、はい、あ、一人でその、関西以外の地域へ足運ぶようになって2年半ですね、
はい、あ、そうですか、はい、拠点は関西にあ
るわけですね、そうですね、住まいは一応関西にありますが、
あ、そうですか、
はい、ほとんど行ってないです
まあね、本当、はい、スケジュール見るとこれは家にはいないだろう、
まあまあそうですねそうなっちゃいますよね、
ね、本当にも音楽、ね、音楽っていう感じです。
そうですね。まあね、これ数をこなせばいいっていう問題ではないんですけれども、自分の中でですね、
はい、
やっぱりこれを制御としていくためには、
うん、
このステージに立つのが一番自然な状態、
はいはい、
にしていかなきゃいけないな
って
なりまして、だからまあ年の半分以上
は、
はい、まあ、今どっかで歌いたいなっていう気持ちが強くあります。
はい、なるほどね、そうなんですね。はい、わかりました。はい、それでは、
はい、
ここら辺でですね、1曲陽一郎さんの曲を生で聴きたいなと思うんです、
はい、ありがとうございます、はい、
大丈夫、いや、構いません、
はい、もちろんです、
ありがとうございます、はい、じゃあちょっと準備しましょう、
はい、はい、お願いします、はい、それではですね、先ほども話があったんですけど、かなり以前作った曲ではありますが、20代の時は、バンドで全国を回っていた、その頃にですね作った旅の歌がございます。その曲を聴いてください。旅は続く。
流れる星に誘われ真夜中街を出るのさ、カウランドポケット夢を詰め込んで東へ車を飛ばす。またの公衆電話、最後の声が聞きたくて、何も言えずに受話器を置いた。分かってくれるね君は。心震わせる青く光るお月様、俺を照らしてくれ。Thank you. 車場で瞬く星に抱かれて嫉妬を倒してまぶたを閉じる今夜も君に会えるさ夢の中で東の空色づく頃が街の匂い少し変わってるのさ赤く燃える太陽が俺を笑ってるどうせ瞬きみたいに短いこの人生そうさなりふり構わず生きよう
小川陽一郎さんで旅は続くっていう曲を生演奏していただきました、はい、もう実はさっきもう陽一郎さんあのこの店に着いたばっかりで
そうですね
リハーサルもまだこれからという
そうですね
ところで
いきなり駆けつけ一曲みたいな感
じで歌って帰ってて非常に無茶なお願いをしたかと思いますが、ね、いえいえ
ありがとうございます
まあ本当にねあの素晴らしいですよもうパーンとこうギアが入った感じのね
そうですね、はい、
また歌詞も今のこの生活ぶりというかね
そうですね、はい、
西海岸へ旅は続く
そうですね、はい
うん、これいつぐらいに作ったんですか
これはちょうどですね、27、8
あそうなんです
かそのバンドでですねやっぱ全国を回り出して、う
ん、バンドでも全国
回り、はい、全国を回り出してた頃の、まあ青春のまあ思い出が詰まった歌でもありましてですね、はい、
あそうですか、
はいまあ、その過去にしがみつくわけじゃないですけれども
いやいやいやや
っぱその時のねやっぱ楽しい思い出、うん、苦しい思い出いろいろありますので、
今作ったってもおかしくない
そうですね、はい、でやっぱ最後のそのコーラスでですね、
うん、
どうせ瞬きみたいに短いこの人生なるふりかまず生きようって、ねうんうん、それはもう今でも思ってることですし、
ね、今はもうなんかそれがものすごくず
しり、ね、そうです逆にだから今自分の中でもリアルな曲でもあるわけでして、うん、はい、
ですね、
はいでね、あの僕たち世代になってくると、まあ、あの同級生がね林にしたりとかっていうのも出てくるんですけど、はい
そうです
ね、やっぱり限りがあるっていうことをね身にしみて感じる年頃になってきましたんで、
うん、
悔いのないようにですね、うん、やりたいことを思いっきりやろうっていうようなメッセージも少し含みつつ、うんはいうん、出していただきました、
うんはい最後にですね、
はい
陽一郎さんのこれからの、
はい
活動予定あるいは活動目標でもいいんですけど、はいそういうのを聞かせていただいたらなと思うんですけど、
わかりました、はいとりあえずですね今ですね、今年の3月にリリースしましたセカンドアルバム、
はいはい、
オンザロードアゲイン8曲入り2000円ですね、
はいはい
これを、まあ、とりあえず一人でも多くの方に聞いていただきたくですね、
うんうんうん、
全国通ザロラのお店を回らせていただきましてですね、はいやっぱり、なかなか今のご時世ですね一度にたくさんの方に、ねうん、聞いていただくのは難しいのが現状なんですけれども、ね
うん、
とりあえず一晩一人でも、
うんはい
わあいいねと、うん、応援するよとまた俺の町に来いよと、はい、言っていただけると今増やすっていうそういう本当草の根的なですね、うん、活動しておりましてですね、うん、引き続き来年もですね、うんできるだけ行ったことない町にですね、うん、足を運んでですね、はいはい一人でも多くの方との出会いを作ってですね自分の音楽を認めていただける方を増やしていきたいと、
はい
はい思っております。で、できたら来年中にはですね、また3つ目のアルバムも、はいはい、
そうですね
作ってですね、はい、はい、期待していただける方もいただいている方もですね、うん、少しずつできてきましたので、うん、はい、本当地道でありますけども、コツコツと、はい活動していきたいと思っております。
はい、曲はどんどんこう書き溜めてい
って、そうですね、リアルなやっぱ50代の歌っていうのを今作りたくてですね。うんはい、でやはりその各地でですね応援してくださる方も、まあ、同世代の方がやっぱり多いですよね、
はいはい、
でその同世代の皆さんが今思っていること、はい、そしてこれからに関して思っていることっていうのはお互いまあ共有できる話題でもありますので、
はいはい
はい、そういう歌はやっぱり今作りたいなと思って、
あ、楽しみですね、はい、またそれでしたら聞かせてください、
はい
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 ありがとうございました。
ありがとうございました。
我ら松山フォーク村。
我ら松山フォーク村。今日はアコースティックギター一本でロックンローラー、小川陽一郎さんに来ていただきました。陽一郎さん、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
いかがだったですか。
そうですね。松山という町もですね、はいはい、非常に大きな町でして、
はい、
で音楽を演奏できる場所も非常にたくさんある中ですね。
はい、
こうやって声かけていただいた大江さん、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございます。
は
い、
なかなか無名の男でございますけれどもしぶとく松山お邪魔しますので、
そうですよ、
はい、
一度来てて松山に住んでるんじゃないのっていうぐらいですよね、
ぜひオールさんのライブ足を運んでください、はい、お待ちしております、はい、ありがとうございました。
皆さんよろしくお願いします、はい、小川陽一郎さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうござい
ました、はい、我ら松山フォーク村、今日はこの辺で。スタジオオールの高橋貴男でした。また次回もぜひお楽しみに。